こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。実践クロードコード入門現場で活用するための AI コーディングの思考法は、西見小弘、吉田慎吾、大島優輝によるクロードコード活用の実務書であり、技術評論者のエンジニア選書として刊行された。対象はクロードコードを試しているが使い方が属人的になっている開発者、 AI コーディングをチーム開発へ組み込みたいリーダー、生成 AI への指示設計を体系化したい実務者である。本書の中心は AI に曖昧な依頼を投げて結果に期待する使い方から離れ、使用制約、作業手順、判断基準を明文化して開発を進める考え方にある。単なるコマンド紹介ではなく、クロードコードを開発プロセスの一部として扱い、人間側が何を設計し、どこを検証し、どの情報を AI に渡すべきかを整理する点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、バイブコーディングから使用駆動開発へ移行するための設計思想。本書の基礎にあるのは、 AI にその場の勢いで依頼しながらコードを増やすバイブコーディングへの批判である。生成 AI は短い指示にも反応できるため、最初は作業が進んでいるように見える。しかし目的制約、既存設計、受け入れ条件が曖昧なまま機能追加を重ねると、出力の整合性が崩れ、修正が別の不具合を生む可能性が高まる。本書が提案する使用駆動開発は、AI の能力を過信する方法ではなく、むしろ AI の不確実性を前提にした制御方法である。作るものの範囲、品質条件、実装方針、禁止事項を仕様として先に書き、 AI にはそれを参照させながら作業する。これにより AI の出力を感覚的に評価するのではなく、合意済みの仕様に照らして検証できる。重要なのは、仕様が単なる文書ではなく AI と人間が同じ前提で作業するための基準になる点である。MD を用いたプロジェクト文脈の明文化、本書で実用性が高い要素として扱われるのが、MD などを使ってプロジェクトの前提や作業ルールを整理する方法である。クロードコードは単発のチャット相手ではなく、リポジトリ内の情報を読み取りながら作業する開発支援環境として使われる。そのため、コードだけを見せるよりも、プロジェクトの目的、ディレクトリ構成、命名規則、テスト方針、実装時に守るべき判断基準を文書化しておくことが重要になる。スラウド MD はそのような共通前提を AI に伝えるための入り口として機能する。これにより開発者が毎回同じ説明を繰り返す負担を減らし、 AI の回答をプロジェクト固有の文脈に寄せやすくなる。特にチーム開発では個人のプロンプト技術に依存せず、リポジトリ上の文書として運用ルールを共有できる点が大きい。 AI に何を任せるかだけでなく、 AI が参照すべき文脈をどこに置くかを設計する発想が示されている。さらに、ワークフロー定義によって AI 作業を再現可能な工程にする。本書は AI コーディングを1回ごとの依頼ではなく工程として管理することを重視している。仕様作成、実装計画、コード変更、テストレビュー、記録といった流れを分け、各段階で AI に求める出力を明確にすることで作業のばらつきを抑えられる。ここで重要なのは、仕様が唯一の情報源となり、実際の進行はルールブックやワークフロー定義によって制御されるという考え方である。AI は文脈量が増えるほど便利になる一方、不要な情報や曖昧な指示も取り込みやすい。そこで、マスク単位の計画、入力、出力、作業ログを整理し、どの情報を次の工程へ渡すかを明示する必要がある。本書で紹介されるステアリングの考え方は、AI に自由に考えさせることではなく、判断範囲と手順を整えることに近い。これにより、個人の試行錯誤を再利用可能な開発プロセスへ変換し、後から検証しやすい形で AI 利用を蓄積できる。そして AI の限界を隠さず人間側の検証責任を明確。本書の現実的な点は、クロードコードを万能な自動開発者として描かないことである。生成 AI は高品質な提案を返すことがある一方、同じ指示でも出力が揺れたり、もっともらしい誤りを含んだり、既存仕様との衝突を見落としたりする。そのため、本書の方法論では、 AI の出力をそのまま成果物とみなすのではなく、人間が仕様テストレビューによって確認することが前提になる。これは AI 活用の否定ではなく、 AI を安全に使うための役割分担である。人間は目的設定、仕様の承認、設計判断、リスク評価を担い、 AI は調査、案の生成、コード作成、反復作業の支援を担う。曖昧な依頼で失敗した時に AI の性能だけを責めるのではなく、指示の品質、文脈の与え方、検証手順の不足を点検する姿勢が強調される。結果として、本書は AI 時代の開発における責任の所在を実務に即した形で整理している。最後に、スキルやサブエージェントを含む高度な自動化への段階的接続。本書は基本的なクロードコードの使い方だけでなく、より高度なワークフローへの接続も視野に入れている。スキルやサブエージェントのような機能は、AI に複数の役割を持たせたり、 特定タスクに特化した処理を任せたりする可能性を広げる。しかし、それらは導入すれば直ちに成果が出る機能ではなく、前提となる仕様、ルール、評価基準が整っていなければ複雑さを増やすだけになり得る。本書の構成が有用なのは、最初から高度な自動化に飛びつくのではなく、まず文脈整理、仕様化、作業ログ、レビューの基礎を固め、その上で応用機能を扱う点にある。これにより読者は自分のプロジェクト成熟度に応じて導入範囲を選べる。個人開発では軽量なカラオ、MD 運用から始め、チームや継続開発では役割分担やルールブックを拡張するという段階設計が可能になる。コード機能を技術的な珍しさではなく、開発プロセスの延長として位置づけている点が特徴である。結論として、本書は、クラウドコードをすでに触っているが成果が安定しない開発者、AI コーディングを個人技からチームの開発手法へ移したいリーダー、仕様書やレビューを含めた開発プロセス全体を AI 時代に再設計したい人に向いている。得られる実利は便利なプロンプト例だけではない。 AI に渡す文脈の整え方、仕様を基準にした作業管理、出力の検証方法、段階的な自動化の考え方を学べるため、日々の実装だけでなく開発体制の改善にも応用できる。同種の AI コーディング本がツールのソース説明や成功例の紹介によりがちな中で、本書は失敗しやすい使い方を明確にし、人間側の設計責任を中心に据えている点で差別化される。クラウドコード専用の実践書でありながら、根底にある仕様駆動、文脈管理、ワークフロー化の発想は他の生成 AI 開発支援ツールにも転用しやすい。 AI を魔法の代替要因ではなく、明確な前提を必要とする共同相手として扱うための実務的な指南書である。ご支援いただける場合は、西見ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。